こんにちは、ジェットです。いやー、今週はマジで体が、きつかったです。まあ自業自得っていう話ではあったんですけども、週始め早々に、飲み散らかっちゃいまして、まあというのもね、自分の住む町に久しぶりに、古くからの友人が訪れていて、まあ本当ね、だいぶ久しぶりだからっていうことで、もう一人ね、共通の友人と3人で、仕事の後に、飯でもね食おうということになって、で食事をしながら、まあいろいろと、近況報告とか、お互いの仕事の話とか、まあわちゃわちゃ、話をしていたら、まあね、お酒も進んじゃうわけでして、ちょっとね、もうワイン何本開けたかなっていうぐらい、まあ、飲みすぎちゃったわけです。でそれで食事の後も、調子に乗ってもう一杯飲みに行こうとかね、誰が言い出したのか、みんないい年をしてね、ちょっと酔っ払った勢いではしごもしちゃうっていうね。でそれで自分のね、相方も後から参加したりして、いやほんとね、みんなで久しぶりに飲みすぎまして、自分翌日朝ね、気づいたらベッドで寝てたっていうね。でまあちゃんとね、パジャマに着替えてはいたんですが、どうやってね、家に帰ってベッドに入ったのか、思い出せないぐらいでして、まあ記憶喪失ってやつだったんですが、おめえはこの世の果ての三上博史かっていう話だったんですけども、いや自分毎日のように、まあ、ジャブジャブやってはいるんですけども、こんなにね飲み散らかすっていうのは本当久しぶりでして、翌日は本当ね、何年ぶりかの二日酔いっていうぐらい、しんどかったです。で我らが、TBS ポッドキャストのオーバーザさんの、ジェンスーさんがこの間、婦人公論だったと思うんですけども、記事をネット上で公開されていて、40歳過ぎから体調が優れない状態が日常になるみたいな、そんな内容の記事だったんですけども、これね本当わかる。まあ、飲みすぎても飲みすぎなくても、もともとの体調のベースが40を過ぎてからもうね、朝起きて 100% 元気みたいな日がもうほとんどなくなりまして、で健康状態がね、低空飛行の日々が日常になると言いますか、同年代のね友人たちともよく話すんですけど もう慢性疲労はもうもちろんのことで、体調がねきつくて朝起き上がれないだとか、あと早朝にねトイレに何度も起きてそのまま眠れないだとか、であと毎日何々の薬を飲んでるのに数値が良くならないとかね、もうほんとそんなね、色気もへったくれもない話が、日常になってくるわけでして、ついね昨日も同年代の女子友達と、この食べ物健康にいいらしいよとか、まあほぼね毎日、健康ネタのやり取り、している、そんな感じでして、で10年も前だったら、まあ、LINE でね友人たちと、それこそねどこどこでいい男見かけたとか、昨日の夜リアルした男すごい良かったとかね、まあそんな話ばっかりだったはずなんですけども、今じゃどこどこに効くいいサプリ見つけたとか、あと昨日の夜トイレに起きずに朝まで眠れてよかったとかね、もうほんとね、胃だけもへったくれもない、健康だけが心配のねおじさんおばさんの会話ばかりに、なっています。まあ40も過ぎるとね、みんな、スーさんもね、その婦人公論の記事の中で書かれていましたが、40代の体はお前が思ってるほど強くはないっていう話で、ビヨンセ姉さんが今週ね新しいアルバムを出したっていうことで、突然のね東京でサイン会かなんかをねやられていたみたいだったんですけども、でそれがね一部騒ぎになっていたようですが、そのビヨンセ姉さんが数年前に、彼女がね40歳の誕生日、迎えられたかなんだったかのタイミングで、40を過ぎたからってもう若くないとか決めつけている人たちは間違ってますみたいな、そんな話をねビヨンセ姉さん語られていたのを、思い出しましたが、まあとはいえ俺たちビヨンセじゃねえし、ビヨンセになれねえしっていう話で、やっぱりね20代30代の頃と比べると若くはなくて、確かにね確実に体にガタが来ているっていうのをひしひしと、感じているわけで、まあビヨンセ姉さんみたいになりたいっていうのはあるんですが、まあなのでね、自分も、毎日のように酒はねジャブジャブやってるとはいえ、記憶をなくすくらい飲むっていうのはねダメ絶対っていうことで、日々ね体調不良がデフォルトの中年のおっさんには無理が過ぎるっていう、そんな、お話でした。まあなので 今週はね、週の頭早々にそんな暴飲をしちゃったもんなんで、食欲もなくしまして、まあ、脂っこいものがね食べたくなくなっちゃったっていうこともあって、もう数日はね、納豆ご飯と、味噌汁だけの生活を送っていた、そんな、自分です。まあね、なかなか会えない友人と、まあ、久々に会えたってことで思わずね、ハメを、外してしまったわけなんですが、40過ぎてね、体にはガタが来始めてるのに、一方いくつになってもね、時々こうやって、後悔をするようなことをしては反省するっていうね、まあ、人生いくつになっても人間なかなか、学ばないものですねっていう、そんなことに改めて、気づいた一週間でした。といったところで、今回も、独占中年男子の30分始めていきたいと思います。この番組は40半ばのおっさんが、中年男子の日頃の思いや悩み事だったり、時には懐かしい昭和ネタ、ゲイ、オカマネタなどを、同じくおじさんおばさんと呼ばれる中年世代の人々や、あるいは中年予備軍の人々と共有しながら、中年のゲイが一人ほろ酔いで語るかなり緩めのトーク番組となっております。どうぞ最後まで聞いていただけると嬉しいです。いただいていたお便りをご紹介します。香川県にお住まいの昭和世代、佐江島甲賀さんから Google フォームにいただいたお便りです。ジェットさん、はじめまして。自分は30代後半のゲイです。昨年末ぐらいからポッドキャストを聞くようになり、楽しさに虜になりました。家事をしながら、移動をしながらなど、何かをしながら聞けるのがいいですね。そんな中、こちらの番組を見つけて、ジェットさんの癒しボイス、お茶目な一面に癒されています。マリア、ユーミン、みゆき、アキナちゃん、聖子など、昭和世代の曲もすごく好きなので、いろいろな話題が出てくるのも楽しいです。ジェットさんのご意見をお聞きしたいことがあります。自分は年下よりも年上の方の方が好きです。3つほど上の方もいれば、一回りほど上の方とお付き合いしていたこともあります。自分はメッセージのやり取りなどたくさん重ねてからリアルしたいのですが、40代半ばの方は割とやり取りに間が結構ある時があり、あまり乗り気じゃないのかなとか不安になることがあります。いろいろ忙しい年代なので仕方ないのかなと思うのですが、 Z さんのご意見をお聞きしたいです。暖かい日もあれば寒さが逆戻りになる日もありますね。お体にお気をつけて、これからも楽しい放送を楽しみにしています。ということで、佐江島甲賀さん、お便りをありがとうございます。自分ももうポッドキャストはですね、ほんとね、生活の一部になっていて、佐江島甲賀さんがね書いてくださっていた通り、自分も何かをしながら聞けるのが本当に良くて、週末に家の掃除をしながらだったり、あと自分中年のね運動不足解消に朝晩散歩をしているんですが、まあそのモチベーションもね、あの番組の新しい配信アップされてるからそれ聞きながら散歩しようみたいに、まあサボりがちになりやすいそんな散歩も、まあ、モチベーションになったりとかで、あと寝る前は目を閉じたままね、静かな一人語りの番組を聞いたりしています。まあ大抵ね、寝落ちして聞き直すことにはなっちゃうんですけども、で一人語りの番組といいますと、自分が以前楽しみに聞いていた番組で、でその後突然最終回になってしまって、で過去回も聞けなくなってしまった、そんな番組があったんですが、同じくゲイの方がお一人でやられていた番組で、生まれ変わってもゲイがいいっていう、番組だったんですが、その番組がなんと4月から復活されるということでね、いや自分すごく嬉しくてですね、前にもね何度かこの番組については自分のねこの番組でもお話ししたんですけども、突然ね学校を転校しちゃった憧れの先輩と、今度ね大学入学したらまた出会えたみたいな何のこっちゃって話なんですが、本当ねそんな感じですごく嬉しくてですね、で4月から新しいシーズンとしてね配信が始まるようで、今は過去回の再放送としていくつかエピソードを聞けるようになっているようなんですけども、自分も4月からとても、楽しみにしています。 でその生まれ変わってもゲイがいいの歌さん、その番組中で明菜だったり竹内まりやだったりお話をされることも何度とあってですね、で今回冴島甲賀さんも明菜とか聖子とかマリアとかお好きですっていうことを、書いてくださっていましたが、自分もね本当明菜とか聖子は大好物で、でよく聞いてはいるんですけども、なかなかね明菜も聖子ももう長いことね新しく話すネタがなくてですね、まあ時々自分そうやってね聞いてはいて、この春もこのね桜の咲き始める時期は聖子の桜の園とか、まあ、ヘビロテになってね、ここのところもヘビ、シャワーを浴びながら、自分もジャイアンめいた感じで歌ったりは、しているんですけども、まあね、ちょっと近所迷惑って話ではあるんですが、まあそんなね、松田聖子さんも、今年は聖子ジャズっていうアルバムの第3弾を出されたり、で、あとはね、大学で、法律を勉強されて、この春にね、学位を取って卒業されたとか、まあそんなニュースも最近聞かれて、自分もね、聖子大学で勉強してたのってまあ聞いて驚いたんですが、で、60を過ぎても遅くはない、何でもできるみたいな、なんだかね、そんなニュースを聞いて、聖子に、勇気づけられたりも、していたんですけども、まあ一方で、明菜はね、今年こそ復帰みたいな話題が毎年ニュースになって出てきますけども、この間はね、ミッツ・マングローブさんのラジオにちょろっとね、声だけ出演されていたりとかして、自分も聞きましたが、なかなかね、完全復帰には至らないようで、まあ、明菜ファンとしてはね、ちょっと、寂しい思いを、しています。自分の友人の恵子は、明菜の代わりに、生森明菜さんに会いに、2丁目のね、ゲイバー、クスオで、生森さんの歌声を聞きに行ったり、している、らしいです。で、あと、冴島甲賀さんは、ユーミンやみゆき姉さんについてもね、書いてくださっていましたけども、みゆき姉さんといえば、浜崎あゆみさんが、名曲の時代をカバーして、歌われているっていうことで、自分はまだ聞いていないんですが、ね、浜崎さんはユーミンのね、卒業写真も、以前カバーされていましたけども、こうやってね、名曲たちが、カバーされて、いろいろな人たちに歌い継がれていくっていうのは、本当素敵なことだなと、思いながら、今回のね、浜崎あみさんの、時代、そんなニュースも、聞いていました。それから、冴島甲賀さんからは、ご質問もいただいていました。自分はメッセージのやり取りなどを重ねてからリアルしたいのですが、40代半ばの方はやり取りに間が結構ある時があり、あまり乗り気じゃないのかなと不安になることがあると。で、Z さんのご意見をお聞きしたいですという、そんな、ご質問だったんですが、メッセージの返事すぐに来ない問題、既読後返事来ない問題、ある、わかる。いや、マジ自分もわかります。これはまあね、40代とか、まあ年齢に関わらずね、どの世代でもあることだとは、思うんですけども、でまああとね、恋愛の相手だけじゃなくて、友人だったりとか、あと家族だったりとかね、LINE のやり取りで結構、あると思います。で、ついこの間ね、最終回を迎えた、不適切にも程があるっていうドラマね、このドラマの中でも、メッセージ既読問題はテーマになっていたりもしましたけども、今回ね、冴島甲賀さんからは特に、リアルをしたい相手、恋愛相手とのね、やりとりっていうところでのお話だったんで、そこに絞ってお話ができたらなと、思っているんですが、で、自分の、今までのね、経験を振り返ってみても、特にね、20代後半とか30代の頃って、自分もね、年上の人が好きで、長くね、一緒にいられるようなパートナーが欲しいっていうことで、まあ本当ね、自分も毎日必死にアプリでね、出会いを探していたんですが、そんな時に、相手からね、なかなか返事が来なかったり、あと忘れた頃に返事が来たり、あるいは返事すら来ないみたいな、まあそんなことがあったりすると、ねえ、あの男から返事来ないんだけど、とか言ってね、自分ゲイの友人に泣きついて、酒飲みながらね、相談していたこともあったのをね、今回こうやってお便りをいただいて、思い出してですね。まあそんな時は大抵ね、そんなゲイの友人たちは、あんた、その男大して興味ないからすぐに返事してこないんじゃんとか、あるいは、興味があったらあんたすぐにでも返事してくるわよとかね、ほんとね、そんなゲイの友人たちからは、手厳しいね、 あっさりぐっさりとね切り捨てられてきた自分だったんですけども、まあそんな中でもね自分は心のどこかで希望を持って、いやきっと彼仕事とかで忙しくて返事できないんだわとかね、そんな感じで希望をつないだりは、していたんですけども、確かにまあ今思えばね、そんな芸の友人たちの、まあ、情けもへったくれもない厳しい言葉、正しくなくはなかったのかもしれないなって今では思えたりします。まあただ一方で自分もね、そんな30代後半40代になるにつれて、まあ仕事が本当ねめちゃくちゃ忙しくなる時が増えまして、まあねこれも業種とか職種によってっていう話ももちろんあるとは思うんですけども、40代半ばになるととにかくね飯を食う時間もない、トイレに行く時間もないっていうぐらいの忙しさの日々が続いたりもしまして、でまあそんな時にね友人たちから LINE とかメッセージが来ても、まあ返す暇もないっていう状態、まあそんな状態が続いて、で夜遅くにね仕事をやっと終えたと思ってももう疲れ切ってて、でシャワーを浴びてベッド直行でバタンキュー バタンキューってまあちょっと死語ですけども、まあそんなね生活みたいになると、もう LINE はねほんとしょうがなく、まあ申し訳ないんですが返事は二の次みたいに、なってしまうことも、今でも多いです。でスタンプ一つ返す時間もないのみたいに友人たちから言われたりもしちゃうんですけども、まあそういう時ってね、まあ時間もないんですけども、もはやね何をやる気力もなくなってしまっているっていうかね、 HP もないけど MP も足りないみたいな、まあそんな状態になっちゃうんで、まあ当時ね、なので自分が彼から返事来ないって悶々としてた頃に、その相手はもしかしたらね仕事で HP も MP もなくて、それどころじゃなかったのかもしれないと、今では、思います。まあ今ではね、今となっては知る由もないっていう話ではまああるんですけども。で、あと仕事やら、あるいはね、自分の年になると、家族の介護の話っていうのも出てきたりもするんで、まあそんな風にね、仕事やら、あるいは介護やら、あるいは何か他のことで、そのね、人生のステージにおいて、第一優先にするものがあって、忙しい生活をしているとき、たとえね、本人、恋愛したいと思ってはいても、実際にはね、それどころじゃないっていう、そんな時もあったりするっていうのは、あるんじゃないかなと思います。なのでね、たまたまね、そんな人生のステージにいる人をアプリで引っ掛けちゃったりすると、そりゃね、返事もなかなか来ないわなっていうわけで、先ほど自分もお話ししましたけども、20代30代と若かった頃、相手からメッセージの返事が来ないと、まあ、自分もモヤモヤして仕事中何度もね携帯スマホを見直したり、彼からね返事来てないかなって繰り返しね画面を確認しちゃったり、で彼から返事来てないからこちらからねまたメッセージを送っちゃうと思うやつに思われちゃうからどうしようとか、まあそれはそれはね本当めんどくさいお釜をやっていた時代もあったわけなんですが、メッセージの返事すぐに来ない問題、既読後ね返事来ない問題、これはもうね結論はが、相手がね自分に興味がなくなったのか、あるいは相手が今ねめちゃくちゃ忙しい人生のステージにいてそれどころじゃないのか、まあどちらにしてもね、まあそういう時ってこちら側から相手にできることはあんまりなくてですね、でまあそういうことなのねっていうふうに引き続き待ってみるか、あるいは彼のことはもう放っておいて次のね相手を探す、で放っておいてももしかしたらねまた縁があったら相手の状況も変わった時にまた繋がれるかもしれませんし、逆にね、その間に自分はもっといい相手を見つけられるかもしれませんし。なので、冴島甲賀さんも相手からね、メッセージがなかなか来なくて不安になっちゃうって言った時はあると思うんですけども、そんな時はね、ちょっとこんな感じで中年のおっさんが、ポッドキャストでね、ダラダラと話していたことをちょっとでもね、思い出していただけたらいいんじゃないかなと。思います、素敵な出会いがありますように、自分も遠い空の下から応援しています、ということで、冴島甲賀さんお便りをありがとうございました。はい、といったところで今回はこの辺にしておきたいと思います、この番組では引き続きお便りメッセージをお待ちしています。 E メールアドレスは独占30分@gmail.com です、番組専用のお便りフォーム、X アカウントなど、このポッドキャストの番組概要欄にありますんで、そちらからぜひお便り、メッセージ、ご質問、ご相談などなど何でも送っていただけるととてもとても嬉しいです。 老若男女大歓迎ですので、ぜひねお便り送っていただけると助かります。さてもう3月も終わりということで、マジで早すぎるっていう話なんですが、今年はね桜の開花もちょっと遅いようですけども、まあ自分はねせっかちで桜は咲かなくてもね気分はすでにそんな感じなんで、毎年聴いている桜ソングのリスト、スマホで開きまして、あの去年の今頃ねこの番組を聞いてくださっている方からいただいたおすすめの桜ソングも入れながら、今回の収録の原稿はねそんな桜ソングを聴きながら書いたり、していました。引き続きね寒暖差の激しい季節ですが、これを聞いてくださっている方もどうぞお体にはお気をつけて、無理はなさらずにお過ごしください。自分も最近の外出時は、まあ、体温調節がねしやすいように服をレイヤーで着まして、暑い時はね脱いだりして調節しています。それでは独占中年男子の30分、次回に続きます。